リチキマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの2人とお話し進めてまいります。スパローズ大和和孝さん、そして岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて雇用統計の日は岡三証券デーとして、前半後半に分けて岡三証券投資戦略部の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして、日本株為替両面の情報を盛りだくさんでお送りしてまいります。この後山本慎一さん、そして後半は武部力也さんの解説です。武部さん、この前、うん、いらっしゃるかと思ったら、なんか日の日間違えてました。
あ、僕が間違えました。ただ単純にもう曜日のほら、あのもうあの高齢者に差し掛かってるから、でも一応ほら、あのナイスガイ、スーパーガイ、老害で頑張ろうと思ってますけど。
その持ちギャグ何なんですか。
その持ちギャグ何なんだって。為替のおじさんに聞いたけど、
最近押してるギャグですね。
そう、もうだからほら、もう一度言ったことも忘れられなくなっちゃうから
同じこと何回も言っちゃ う,
そう。だからもう、あの岸田さんにね、あの今日夕方伺いますが、平気で間違って、あれ岸田さんも、あ、そうなんですかみたいな。あ、全然。
しかもなんか赤文字で強調した、
そう
して、なんか今日伺いますみたいなの
を聞
か
れて、今日全然違うじゃんみたいな。
でも自分で老害っていう人は多分老害じゃないから、
うんうん、
じゃあナイスかいってこと。
それ
老害でした。
老害ですか。いいえ。
それでは本編に入る前に岡三オンラインからお知らせです。岡三オンラインでは現在特別なプレゼントキャンペーンを行っています。口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページ内にある専用ページでご確認ください。 YouTube をご覧の方は画面に表示されている QR コードからも専用ページに飛ぶことができます。なお、お申し込みの際は岡三オンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡三オンラインからプレゼントキャンペーンのお知らせでした。
素晴らしい、
ありがとうございます。
キャンペーンの場合一度も見せたことない
んで。そうなんですね。ちょっとやっぱり
生読みはやっぱり、
でもちょっと早い段階で来るとまだ口が回らないので若干緊張が、
ま
はい、若干緊張がしました、
ね、はい、素晴らしいですよ、岡三オンライン、ね、これ今玉ねぎ小屋さんが、武部さんが知らない今日岡三の精鋭陣が今回も登場。実は私ね、すいません、あの皆さんにいつも皆全員知ってますんでね、ごめんなさいね。
山本さん知り合いなんですか。
いや、実は知ってるんですよ、何年も前から、ね、
また
実はすいません。なんかもね、本気にしてらっしゃる方がいて本当にごめんなさい。でも一応知らない体で入ってます
よね。知らない体でね、
ごめんなさい。
でも最近なんか、はい、あ、武部さんと山本さん働いてるフロアがちょっと違うらしくて、はい、なんか最近会ってないから山本さんがそういう風な話をしてて、
はい、
で武部さんが、はい、俺に会いたいみたいなこと言ったら、はい、山本さんが別にいいですみたいな、よくわかんないツンデレの
おじさんのツンデレ、
どういうわけだからね。
よくわかんない会話してましたけれども、はい、その山本さん、この後ご登場です。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。
はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして。今日もですね、岡三証券提供の資料を見ながらお話し進めてまいります。日経平均株価ですが、今週末の終値 36,887 円17銭となりました。今 今日 2% を超える下落となりまして817円安だったんですけれども、まあ、週間で見てみると268円33銭の下落となりました、ただ3万7000円を割って、今週を終えたということです。一方でトピックス、こちらプラスで、週間でプラスで終えています。 2708.59 ということで、週間ではおよそ 1% の上昇となっています。山本さん、まあ、トランプ大統領に振り回される1週間今週も続きましたけれども、足元どんなマーケットだとご覧になってますか？
そうですね、まず日経平均なんですけれども、まあ、今年に入って金曜日は弱いということで、まあ、これまで上昇2回しかないということで、それも58円高と98円高と、ちょっとしょぼい上昇しかないということで、まあ、ほとんどそれ以外安いんですけども、
はい、
それは今日も、まあ、先週1100円安しましたけども、今日も800円安ということで、まあまあな下げとなってしまいました。まあ、7000円割れということで、9月以来なんですけれども、まあ、今週は先週から2回ぐらいザラバでは割っていたんですが、終値では戻すといったパターンで、まあ、今日はそうですね、今日はさすがに安値つけたの30過ぎなので、ちょっと難しいなという感じで、そのままちょっと終わってしまったという感じですね。まあ、ただ商い結構できているのと、騰落レシオを見ましても、まあ、96% ということですので、まあ、日経平均こんだけ下がっている割には、まあ、100% 前後で推移しているという状況ですので、まあ、日経平均の相場全体がまあ崩れている弱いというわけではないのかと思います。まあ、先ほどトピックスの話しましたけれども、まあ、NT 倍率 13.6 倍ということで、まあ、こちら1年5ヶ月ぶりぐらいの水準まで低下しているわけですけれども、まあ、トピックスは弱くない、まあ、日経平均が弱すぎるという感じなんですけれども、まあ、日経平均レンジ、昨年秋以降のレンジをまあ先週末下抜けて、
そうですよね、
そうですね、チャート的にはちょっと下値模索みたいな動きになっているんですけれども、まあ、トピックスも昨年秋以降2650から2800のレンジ相場ということで、まあ、現在2708ぐらいですので、どちらかというと真ん中よりちょっと下という感じで、まあ、レンジ内をキープしているといった感じかと思います。まあ、日経平均下がってしまうとちょっと市場のモード暗くなってしまうんですけれども、まあ、物色欲と言いますのはちょっと失われていないと思っておりますので、うん、まあ、目先はこういった個別中心の動きでしのいでいくという感じになるかと思いますね。はい、
日経平均の見た目ほどマーケットの雰囲気そこまで悪くないのではないかということでしょうか？
そうですね、トピックス見る限りは、まあ、まだレンジ内は推移しているということで、うん、やはりアメリカナスダックがちょっと弱いですので、日経平均が増えて振られてしまうと、はい、こういった感じだと思いますね。はい、
そして為替も円高に振れまして、現在1ドル147円60銭台ということで、武部さんに為替の方はまた後でゆっくりと伺っていこうとは思うんですけれども、はい、ちょっと動き激しいですよね。
そうですね、一応ね、急激な動きだっていうことは加藤財務大臣もおっしゃってましたんでね、まあまあね、まあ、トランプさんのせいですからね
そうですね、それぞれの国の長期金利の上昇等も目立ってはいますけれども、この為替の水準での日経平均というのは どうですかね、持ちこたえてる方なんでしょうか、それともちょっとやっぱり為替の影響かなり受けてるっていう印象ですか？山本さん、いかがでしょう？
まあ、はい、そうですね、輸出企業の想定為替レートをだいたい150円以下というのが半分ぐらい、150円以上が約半分ぐらいなんですけども、うん、まあ、だいたい150円ぴったり、それを含めますと大体7割ぐらいの主な輸出企業ですけれども、まあ、為替レートになっているんですが、まあ、147円、そうですね、業績が大きく悪化するというのは、まだあくまでも想定レートですので、うんうん、まあ、下方修正するということはないと思いますし、ちょっとプラスアルファ分が、予定よりもちょっと少なくなってしまうというのはあると思うんですけれども、そうですね、やはり為替になりますと、やはり日経平均の先物を使った投機筋の売買とか、そういったものが結構活発に動くわけなんですけれども、まあ、そうですね、この147円台半ばまで行ってる割には、やはりそこまで大きくは仕掛けられてないのかなという感じではありますね。はい、
では今週動いた個別の銘柄もピックアップしていただきます。山本さん、今週の個別でしたり、セクターでしたり、何か傾向はあったんでしょうか？
そうですね、今週は防衛祭り状態ということで、まあ防衛関連、まあ、こちらがそうです、ね、しばらく休んでたんですけどもね、まあ、発端はゼレンスキーとトランプの会談決裂ということで、そのあたりから一気に動き出したとこういった感じだと思います。まあ、今日は下げてしまったんですけれども、まあ、川重、三菱重、IHI、この重工系3社、まあ、連日売買代金上位を占めているということで、まあ、三菱重工特に上場来高値ですし、はい、昨日は3700億円という過去最高の売買代金ということで、まあ、こういった売買代金上位を見ている限りはそんなに全体弱くないのかなという感じではあるんですけれども、まあそうですね、その防衛関連に加えまして、トランプ政権の、造船局を新設するという、まあ、実際その日本の会社がつくかどうか分からないですけども、まあ、そういったものも、非常に追い風になったという感じで見ております。で、個別なんですけれども、
はい、
一つ目が6503の三菱電機です。
6503の三菱電機、終わり値今週末2690円となりました。上昇率ランキングでは11位に顔を出していて、週間で 16% を超える上昇となりました。
そうですね、今週負けなしの5連勝ということで、まあ、三菱電機昨年も年間では 34% の上昇とまずまずの堅調だったんですけれども、まあ、5月に上場来高値をつけて、あとはあまり大きく動いてなかったという感じだと思います。まあ、今年に入りましても先週末まではまあ調整含みちょっと弱かったんですけれども、まあ、今週に入ってから一気に動き出したということで、まあ、やはりこちらも防衛関連の一角として物色が向かったのではないかという感じで見ております。まあ、やってることは三菱電機皆さんよくご存知だと思いますので、家電事業ですとか、まあ、社会インフラ、あとは FA 関連やってるんですけれども、まあ、この3つが大体売り上げ多いんですが、うん、今 FA 関連がちょっとダメと落ち込んでるということで足っ張ってる状況なんですけれども、まあ、家電事業非常に順調ですし、まあ、インフラなんかも非常に順調なんですけれども、その中で防衛関連っていう、まあ、衛星を使ったなんかいろんな測位とかそういうのセキュリティとかあるんですけども、
はい、
まあ、それをやってって言って、その防衛宇宙関連の売り上げは、まあ、全体で占めるとそんな大きくはないですけども、かなり伸びているということで、うん、まあ昨年はそこまで防衛関連としては買われてはいないんですけれども、まあ、ここに来てちょっと存在感を示したといった感じで、なかなかちょっと日立とかが派手に動いている中でちょっと隠れてましたけれども、今週は非常にいい動きをしたといった感じですかね。はい、
6503三菱電機ですが、今日高いところで2741円まで買われる場面がありました。終わり値2690円です。そしてもう一銘柄も防衛関連ということですね。
そうですね、コード番号近いんですけれども、6507のシンフォニアテクノロジーという会社ですね。はい、
6507のシンフォニアテクノロジーですが、ランキングは18位に顔を出しています。週間で 15% 近い上昇となりました。今週の終値6710円です。
そうですね、今日はちょっと下げましたけれども、昨日大きく上がったということで、まあ、シンフォニアは半導体関連と防衛関連で結構動く銘柄ということで、今年もディープショック前、ディープシークショック前は結構半導体関連として買われた銘柄なんですけれども、まあ、防衛関連としましては、まあ、日本で唯一航空機の電源システムを作っている会社と、まあ、半導体向けですと、まあ、半導体の材料を運ぶロードポートというのがあるんですけども、それで世界トップシェアということで、そういう製品を展開しているんですが、まあ、防衛関連ですと、やはり誘導弾向けの部品を手掛けているということで、買われたんではないかと思います。まあ、今週大手証券の引き上げ、目標株価引き上げということで、まあ、1万900円と結構上ですけれども、うん、まあ、結構そういった好材料もあったということで、今週は、そうですね、物色されたんではないかという感じですかね。はい、
6507シンフォニアテクノロジー、今週6710円で終えています。では来週以降のお話に移りたいんですが、まあ、この後雇用統計ありまして、来週以降はどういったイベントが注目となりそうですか。
そうですね、まあ、今晩の雇用統計が一番のハイライトだと思うんですけれども、来週も結構アメリカで CPI があったり、
はい、
あと普段そこまで反応はしないんですけれども、まあ、国内で毎月勤労統計ですとか、うん、まあ、春闘ですとか、ちょっと為替とか金利を刺激しやすい材料もありますので、 まあ、引き続きちょっと為替を狙んだ弱含みの動きと、あとメジャー S 級がこのタイミングでありますので、
はい、
ちょっとその、そうですね、先物を使ったパワープレイで、ちょっとブレが激しくなら、まあ、上に売れる分には問題ないですけれども、
そうですね、
そういった動きが出る可能性もあるということですので、引き続きちょっと、神経質な展開という感じで見ておりますけれども、
うん、
まあ、ただ、まあ、個別部署結構活況ですし、
はい、
まあ、日本企業を別にファンダメンタルで大きな変化があったわけではありませんので、まあ、ここからの一段安はまあ想定していなくいないとこういった感じだと思います。うん、まあ、いずれしましてもそのアメリカも日本もちょっと投資家心理が悪化しておりますので、
そうですね、
まあ、これでちょっと落ち着けば、そうですね、ちょっと戻りというのも結構下げましたので、期待できるんではないかという感じで見てますね。はい、
セクター的に言うとどういったところに注目ですか？
そうですね、今月に入ってよく買われているセクターというのが、機械ですとか、まあ、鉄鋼、ゴム、紙パ、繊維、まあ、いわゆるオールドエコノミーという銘柄が結構買われておりまして、うん、まあ、ここにしてそうですね、オールドエコノミーが逆襲を始めているといった感じなんですけれども、まあ、貿易界では去年から結構動いてたんですが、こういった化学ですとか機械ですとか、このあたりはそれまで動いてなかったということで、まあ、このあたりもうちょっと物色されてもいいのかなという感じで見ております。かなり出遅れているということと、特に化学なんかは行動改革といいますかね、そういったものが、進んでおりますので、まあ、今期はそこまで業績、回復はしないんですけれども、来期を見据えれば結構注目できる銘柄多いということと、あと配当利回りが高い銘柄も多いですので、
はい、
まあ、そういった意味で仕込み場かなという感じでは見てますね。はい、
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は竹部力也さんにお話伺っていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン株式マーケット情報局をご視聴のお客様へ、岡三オンラインから特別なプレゼントキャンペーンのお知らせです。岡三オンラインの口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。ぜひこの機会に岡三オンラインで信用取引を始めてみませんか？キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページにある専用ページでご確認ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
男は黙って利食い仙人力屋かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの竹部力屋さんのお話です。
はい、
為替は今年に入ってから円高基調に続きまして、うん、2ヶ月に竹部さんがご出演いただいたとき、まあ、1ドル158円後半だった。
でもなんか前回の雇用統計のときはドル売り円買いでとか、なんかね、なんかそんなような、はい、下がるでしょみたいな形で、なんか八木さんにレート言ってもらって、今この水準だったら売ってみたいな形でね、言った記憶がありますけども、まあね、その流れが今日も出てくるんでしょうけど、今日ね、ちょっとまず、まあ、そんな時間があるわけじゃないんだけど、ちょっとお通し的な形で言うとね、
は
い、
お通し
的に、先ほどね、ほら、岡三証券の著名な山本慎一さんって方、
はい、
三菱電機とか取り上げてらっしゃったじゃないですか、うん、で、はい、ベースっていうのは、まあ、ちょっと株の話ですね、ベースっておそらく、先だってそのトランプさんが、日本は大好き、日本とはいい関係だ、で我々は日本を守る、でも日本はアメリカのことを守ってくれないって、それあんた憲法9条知らんのかいっていうような話でね、まあまあ、それは当てこすり的な話になってるのかもしれないけども、ここね、こう雇用統計も踏まえる上で、日経平均株価の動きってやっぱり注目せざるを得ないんですよ、為替市場関係者も。
はい、
で、今日その山本さんがさっきおっしゃっていたので、ちょっと気になったのが、日米同盟というものの他にですよ、はい、今日ですね、日英外務経済2プラス2って、日英同盟の動きがあったわけですよね。はいはい、でもうすでにですね、九州では去年のところで、 合同演習だとか訓練とかしてるわけですよ。日米の他に日英というものをやっている。で、軍事的な安保関係連携も進化させようって話になってくると、日本がやっぱり改めてですね、自分たちで何かしなくちゃいけないよねっていうところは、いろんな防衛関連のところが物色されても当たり前なのかなと思います。ただしそうは言っても、これ二つ目なんですけども、今日、岸田さんと朝ちょっと話させていただいたんですけども、先ほど山本さんもやっぱりおっしゃってました。来週メジャー S 級なんですよね、日経225の、はい。で、先物の方じゃなくて、私はオプションの方を見ていたのは、3万7000、今はね、あれです、3万7000以下、3万6000、3万5000とか、プットの出来高、要は売る権利の売買っていうのが、すごい膨らんでるんですよ。怖い。ちょっと皆さんね、この週末にね、残玉ってどこでも見れるはずですからね。まあ、竹部へそくり、へそ曲がりだからそういうの見てるんだけども。で、その、3万6000、5000、まあ、それはまあ、ちょっといいかもしれない。いいってことないけども、目線は下なんだっていうふうにして見ていな、中で、一番びっくりしたのがね、3万2000円のプット。あ、すっごい膨らんでるんですよ。で、3万2000円ってなんだっけって
言われて、ね、去年の8月、
わあ、さすが初代八木ひとみ、
そうですね、ありがとうございます。初代
2代目じゃなかったんです
か。2代目じゃなかったか。
3万スケバンデカみたいな感じ
で、そうですかこれ。
伝統職人のね、3万2000円のプットってどういうことかっていうと、去年のおっしゃった通り、日銀ショックで利上げがあって、3万2000円割れて3万1500円ぐらいまでスッと下がったじゃないですか。あの時のリスクっていうのを警戒していて、日経225の株式お取り組みの先物オプションプレイヤーはそこに目線を見てるのかというふうにして、ちょっとびっくりしたよっていうのがちょっとあったんですよ。まあ、すいません、お通しだったんであれですけども。で、雇用統計に控えてですけども、やっぱりお力先に言うと、基本的には株を見てっていうところもあるんですけども、ドル円相場もちょっと下下方目線、下値目線持ってた方がいいのかなと。要はドル安円高になりやすいよねっていうところだと思うんですが、 YouTube ご覧になってらっしゃる方、ちょっとね、イメージだけ資料1枚目なんですけど、ちょっと合わせて見ていただければと思います。ポイントは2つほど、この資料の絵の二つほどっていうのは、トランプさんが日本は通貨安を誘導してきたっていうふうにして、まあ、矢のこと言って、まあ、さすがにね、日銀の金融政策までには内政干渉でしたから、おっしゃってこなかったですよね。人民元と日本のね、通貨安政策で採用してんじゃないかみたいなこと言って、で、日本側として、いや、そんなことないですよ、みたいなね、こと言ったんですけども、もう一つは、連合、春闘のこのね、連合参加の労働組合の賃金要求率が、これ、6% 台になってんですよね。三十数年ぶりですよ。となると、物価の上昇、賃金の上昇というところでは、その、好循環というところで、新発物の10年債利回りも 1.5% 台まで上がりましたので、1.5% ですね。そうですよね。だからそうしたとこ、まあ、それね、まあ、これもちょっとね、これ延長線の方がいいのかもしれませんけど、今言ってしまうと、日銀多分困ってるはずなんですよ。長期の金利が上がってくると、企業投資が鈍化しますよね。長期金利上がっちゃうから。でも一方で短期金利が上昇してくれた方がインフレは抑制できるわけですよね。吸収しますよね。となってくると多分、ツイストオペレーションって言って、長期のは買って短期的なものは緩ませるみたいな、ちょっとね、日銀の金融政策がちょっと変わってくるかもしれませんよね。とにかくそうしたものもあってなんですが、この資料の中での注目していただきたいのは1点だけ。米債の利回りが右肩上がりに上がってるにもかかわらず、ドル円レートはドル安円高になってるって話ですよ。明らかにこのね、整合性のないっていう言い方し変ですけども、今まではそのアメリカの赤いね、これ示してますけど、利回りが上昇すると、ドル買いインセンティブが強まるよねって言ってドル高になってたんですが、これ見ていただければ分かるように全く違う動きしてますでしょ。
そうですね。
そういうね、イレギュラーな動きっていうのが、2月の下旬から3月、今足元まで来てるよねっていうところが、これは資料の1枚目というところでございます。あとはね、ちょっとね、時間のあれもあるかもしれませんので、ちゃちゃっていきますけども、やっぱり先ほど申し上げたように、次の資料ね、やっぱり YouTube の方ご覧になっていただければと思いますけども、ウクライナに関しては分かんないですよ。極端なこと言うと。話っていうのは、そのね、ジェームス・デビッド・バンスさん、副大統領、いろんなことを、まあ、あの方がきっかけでね、口論っていうのもね、初めて見るようなね、へえ、世界の首脳の中で、ああいった口論しちゃうんだって話に なりましたけれども、一部では、あれやらせなんじゃないかみたいな話も出ましたからね。だってその後にゼレンスキーさんはちゃんとツイッターで、アメリカありがとう感謝してますだとか、いつでもなんていうんですかね、地下資源に関する署名調印する用意がありますと。だからこの関係で言うと、使命というのが3つあって、ゼレンスキーさんは結果として気の毒だねって言って、 欧州が有志連合で助けてくれるよね、うん、これ使命使命。トランプさんは50兆円ぐらいも、ウクライナのところに支援出してたけども、地下資源のところで70兆なんとか買い、ね、取りたいっていうふうにして思ってる中で欧州がなかなか助けしないよねって、その中での肩代わりを欧州してくれたんだから使命使命と。でプーチンさんは何も言わないで、まあ、このまま言ったら使命使命と。実は三方得してるような形で、欧州が本格的に動くっていう状況の中で追い込まれたのかなと、ヨーロッパが追い込まれたのかなっていう説もあるというところでございます。でもこれは分かんないので、
はい、
まあ、結果は待つしかないんですよ。で、それよりも、ちょっともう次の資料見ていただければと思いますけども、一点だけ。円高ってちょっと怖いのは、プラザ合意って1985年、竹部が1989年組の天安門事件の時にドル円セクション入ったんですけども、その前の先輩たちがよく言うのは、プラザ合意、アメリカ、レーガン大統領の時に、赤字の双子をなくすためにドル安円高、ドル切り上げたって話になりました。今般も、そのマール・ア・ラーゴで勝手に、当時はね、いろんな各国で強調してましたけど、今般はトランプさんが勝手にやってるだけなんじゃないの。そこがちょっと今後怖いのかなというところで、ちょっとね、政治的に外交的にドル売り、ドル安円高になりやすいというところで、ちょっと警戒しているというオチでございます。う
ん、ラジオタイムここまで、竹部さんの話はここまでということなんですが、続いてはこちらのコーナー、大和さんお願いします。
為替素人大和の今さら聞けない。
はい、竹部さんご出演の時に大和さんからどうしても聞いておきたい率直な疑問をぶつけてもらうんですけれども、はい、時間がないのでとりあえず疑問だけぶつけてみてください。
トランプさんとバイデンさんの時 FX 会社ってどっちが儲かるんですかって無茶な質問。
あ、なるほど、
売上げ、そうですね、今動きが激しいからね、結構
ボラタイルだから。そうですね、
でも怖いからやらないのかどっちなんだろうっていう。
本当答えは持ってますが、後の方がいいですかね。
そうですね、
引っ張って引っ張って、ご興味ある方はじゃあ、
この後の延長配信の方
で、
はい、お答えいただければと思います。そして今日は、はい、雇用統計に関してもね、
うん、ああ忘れてました。
そうですね、ちゃんとお話いただければと思いますので、はい、この後ぜひ延長配信皆さんお付き合いください。
はい、
あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて大和さん、気になるコメントありましたか。
トランプが一番 FX を儲けてそうってこれ本当やってたら
すごい、
自在に
儲けてますよね。究極のすごいですよね、自分の仕掛けね。
これやってたら面白い。
でもね、これね、やっぱり言っちゃいけないのかもしれないけどね、そういったところでヘッジファンド関係してるかもしれないんですよ。だからね、分かんないじゃないですか。
なるほど、
ね、ミスタープレジデント大和が言ったね、はい、もしくはね、ヤギミスミセスなんとかね、はい、言ったって言って、でそれをね、シンガポールとか香港で私がヘッジファンドで言うからねって言ったら、はいはいっていうのは、ゼロとは言えない。
究極のインサイダー
そうですね、
わかんないよ、
地球を巻き込んだ
まあ一大スキャンダルになるでしょうけどね。
確実にだって動くんですもんね。
そうですね、
まあでも僕なんかのレベルだからね、インサイダーあったとしてもせいで1万ドルぐらいしか売れないとかね資金がないんでとかね
いや
まあね、まあ、いけないことはいけませんからね、法令遵守コンプライアンス重視の岡三証券グループは今回もこの5000プレゼントキャンペーン実施中でございますよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて来週ですが、坂本慎太郎さんそしてゲストにフリーアナウンサーの井上彩香さんをお迎えする予定です。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手、大和和孝さん、そして竹部力也さんでした。お二人ともありがとうございました。進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオ沖の方とはここでお別れです。